このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が四半期ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。フロントエンド4つ目の章はデザインバイデザインということで、個人的には、デザインによるデザインという翻訳しました。筆者の人はグレン・フレッシュマン、さん。19世紀アメリカで、タイプの価格、ビットコイン、超小型衛星についてシアトルのお家で、書いていると。今はタイニータイプミュージアム&タイムカプセルプロジェクトというやつのために100セットの印刷とタイプアーティファクトのコレクションを完成させようとしている。このプロフィールの序盤でピンときたんですけど、このプロフィールを多分僕は過去に見たことがあるなと思って確認したら、ドキュメンテーションの、How to が文明を築くの会の人だというのに気づいて結構びっくりしました。この人あんまテックの人じゃないんですけど、こうたびたび寄稿している人なんでしょうね。もしかしたら他のテーマの雑誌にも入ってるかもしれないですね。ドキュメンテーション、そのハウトゥーが文明を築くって回は、ドキュメンテーションを、まあ、主題としている冊子の中で、ドキュメンテーションというものの、まあ、起源、まあ、ドキュメンテーションがこう人類の中でいつから始まったのかみたいなのを探る結構壮大な面白い話をしていて、その起源を、まあ、ノアの箱舟の組み立て方みたいなところまで遡って説明している面白い記事でした。ちょっとテックの、まあ、業界の中の人っぽくない文章で、まあ、英語がめっちゃむずいんですよね。なんか日本語訳しづらいタイプのなんか語順だったり、使わない比喩とか、僕の語彙の範囲にない言葉が結構出てくるので、結構癖があるなと思いながら読んでいたのを思い出すぐらい今回の章も難しかったです。ちょっと変な訳し方をしてるかもしれないです。それで、このデザインバイデザインのサブタイトルは、Exploring how integrated design tools are reshaping the workflows of UX, UI and front-end teams と言っていて、どのようにデザインツールがインテグレートされて、UX, UI、そしてフロントエンドのチームのワークフローおよびワークが、ワークを再定義したのかを探っていくみたいなことを言っていますと。で、まあ、全体的には、デザインツールの話をしていて、あんまりまあフロントエンド開発を直接の主題としているような内容ではなかったです。最初の条文のところを読んでいくと、まあ、10年以上前、モダンなスマートフォンの時代の始まりに、アプリのデザインはウェブサイトやネイティブソフトウェアやインタラクティブなマルチメディアデザインを専門とするグラフィックやインターフェースデザイナーたちの領域であったと。まあ、全然デザインの、ね、やり方が違った時代の話から始まっています。まあ、ウェブ自体がまあ10年以上前って言われると割ともうちょい最近感がありますけど、まあ、モダンなスマートフォン時代が始まった頃の時はまだそのスマートフォンのためのデザインというよりはもうちょい引いた世界のデザイナーが仕事をしていた頃ですね。これらの初期のフロントエンドデザイナーはアドホックに組み立てられたツールを使ってアイデアをスケッチし、ワイヤーフレームを組んでインターフェースをシミュレートしてアニメーションやインタラクションをプレビューしていたと。その頃からずっとアプリを作るプロセスを切り離すための全体的な規律というのがあって、特にユーザーインターフェースデザインとユーザーエクスペリエンスのリサーチとデザインっていうのは全然分かれていたと。一つのボートビルダー、まあ、ボートビルダーって、まあ、船作りに例えていて、ボートビルダーという役職の人が木材を切り、それを加工して、それをつなぎ合わせて、海を航海できるようにして、セーラー、まあ、乗る人ですね、船乗りに受け渡すんだとしたら、その船を作る業界というのはまず、木材を置き場ランバーヤードから、 買ってきて船の設計士に設計を依頼して木材加工業者に特定のタスクを割り当てるようになっていくだろうと、まあ、そういうふうに最適化のために分業をしてそれ全体を支えている、まあ、なんだろう会社みたいなのはそれをどんどん細分化して、うん、それぞれの最適化を行いますという例えをしていて、まあ、デザインもその例に漏れず、まあ、担当エリアがそれぞれ違ったら違うデザイナーが仕事をしていたということを言っています。で、UI や UX やフロントエンド開発に携わる誰かに、どうやって彼らが彼らの仕事に取り組んでいるのかを、まあ、尋ねてみたら、彼らがキャリアの中で使ってきた多くの道具を並べ立ててくれることでしょうと言っていて、そういうどういう道具があるかってさらっと書いてあるんですけど、Adobe Photoshop、InVision、Sketch、Adobe XD、Acura、Balsamic、Just in Mind、Framer、Marvel、Adobe Illustrator みたいなのがポンポンポンって並んでて、もうこれだけでこうデザインを本業にしてないといきなりついていけない感じのやつが何個か見えます。大体知っているつもりでいたんですけど、結構 Acura ってやつと Balsamic、でバルサミックは、ワイヤーフレーム書くツールですね。とかジャストインマインドみたいなのはあんまメジャーどころじゃないというか、ああそういうのがあるんだってちょっと感心してしまいました。でこれに加えて Google スライズとか Dropbox、PowerPoint とか PDF でさえも、まあ、デザインツール、まあ、キャリアの道具に入ってくるでしょうと。でプログラマーの人はきっとこのリストに、まあ、分かっていながらも笑うでしょうと言っていて、バックエンド開発環境っていうのは比較的統一されている場合でも、たくさんの追加ツールやハンドオフプロセスが、普及している。まあ、この文の書き方ね、どういう意図で取ったらいいかわからんけど、おそらくはまだバックエンド開発者の世界の方がまだツールが整っていて、全部まあ、うまいことつながっているよねっていう言い方をしたいんだと思います。で、これで序文が終わって、こう中身に入っていくんですが、その中身、が最初のセクションが、What if design tools were a complete end-to-end system? って言って、もしデザインツールが、完成されたエンド2エンドなシステムだったとしたら、みたいな言い方をしていて、しかし、モダンなデザインや開発プロセスというのは、これらのツールが今もたらしてくれるものよりも良いインテグレーションとコミュニケーションを要していますと。どんな大きなプロジェクトでもそれぞれのコントリビューターは特定の専門を持っている傾向にありますと。ユーザーインターフェースデザイナーはめったに JavaScript を書いたりしないし、バックエンド開発者は、ボタンに反射するハイライトやグローイングを追加したりはしないと。まあ、すなわちそれは、アプリのデザインというのはコラボレーション。もう担当エリアが決まっていて、その人たちが協力して1個のアプリが出来上がるものですよね。みたいな言い方をしています。さらに大きな組織ではもっと複雑なニーズがあって、より多くの人々が新しいアプリの開発や、既存のものの全体的な見直し、重要な機能の変更でのデザインのフェーズに、巻き込まれることだろう。これは、なんか文のまま言ったら全く意味がわからないけど、大きな会社だったとしたら、まあ、なんか大々的にデザインを変える仕事っていうのが発生すると、まあいろんな職種の人がデザインのフェーズに巻き込まれて、まあ、コラボレーションしないといけなくなりますよねという言い方をしていると読みました。開発環境やバージョニングシステムみたいなものはフロントエンドやバックエンドのコードのためのフォークやツリーをトラックするのを比較的容易にしてくれます。これは開発者の話ですね。特に、まあ、マーキング、まあ、印をつけるときみたいな言い方なのかな、マーキングをするとき、変更をトラッキングするとき、前のバージョンにロールバックしたりするときにはとても簡単なものになりますと。しかしこれがひとたびデザインツールの話だったとしたら、大部分は分かれたプログラムの集まりとなっていて、それぞれがそれぞれのインターフェース、強み、制限を持ち、それぞれが動いて効果を発揮しますと。で、これはサイロのようになっていると言い方、という言い方をしてて、まあサイロの例えで言うと、要はいろんなごっちゃごちゃしたもんが一つのところに無理やりバンってぶち込まれてて、なんとなく、 ゴリッと動いてますみたいな感じの比喩をしたいときに大体サイロって使われてる気がします。果たしてこれは完全なエンドツーエンドシステムと言えるのだろうかと言っていて、まあ言わんとすることは分かりません。さっき出てきたそのアドビフォトショップがあってインビジョンがあってスケッチがあってみたいな話になったときに、フォトショップでこうなんだビジュアルイメージを組んだ後にスケッチで実際になんだウェブの素材として使えるものとして作ったり、まあいろんな制約が入ってきたりとかエクスポートしやすいみたいなのもあるし、スケッチを使って、でもただスケッチでその素材ができても仕方ないので、それを並べた画面群を作ってこうインビジョンの上で公開してこうプロトタイプとしてクリックして触れるみたいな風にするってなってる話の時って、それぞれのツールがまあ独立した存在であって、何かこう吐き出したファイルを自分たちで手動で読み込んであっちで作業してみたいなのを繰り返しやっていて、まあ一つのでっかいサイロのようになっているっていうわけですよね。でその中でまあバージョン管理みたいなのを持ち込もうとするともう大変なことになるだろうし、まあねこうそれぞれの強みみたいなのを生かすためにはそれぞれをちゃんと使うしかないみたいな感じだから困ってるみたいなストーリーに持っていこうとしている感じはします。サイロですよね、一つに、これが全部あった、ぶち込んでデザインチームでその3つのツールを使っていたとしたら、僕にとっても確かにサイロのように見えると思います。で問いかけは、完全なエンドツーエンドシステム、エンドツーエンドシステムと言えるのだろうかという投げかけです。まあそうではないでしょうね。で次の文に行くと、現在の多くのツールのアプローチは、高速なデザインのイテレーション、素早い転換、アプリのデザインや開発プロセスに関わる主要なパートナーたちを巻き込むのには向いていない。はい、そうだと思います。多くのデザインツールが、個別のファイルをトラックし続ける必要があり、これが意味するのは、コラボレーターたちが全てを把握してドキュメントの交換やシェアをしなければならないみたいなことを意味していますと。そうです、似たようなタスクに取り組む、小さなグループの中でもそう言えることでしょうと。まあとにかく大変になるよねっていう話に戻ってきて、しかし多くのステークホルダーは、多くのステークホルダーを持つ大きなデザインプロセスのために、ファイルやリビジョンを管理することっていうのはフィードバックのための機会を減らし得るものですと。まあね、ファイルの管理とかに集中してしまうとそれでまあリソースが減ってしまったり、まあ面倒くさいものをいちいちファイルを取得して中を見てコメントをまたメールに書いて送るとか、まあそういうのをやってらんないよねっていう話だと思います。で、デザイナーではない人は、効果的なプレビューが不足しているかもしれないし、マークアップやデザインに注釈をするスキルがないかもしれない、最適な素材や、バージョンに直接コメントをできないかもしれない。言い方が難しいんだけど、既存のツールをファイル管理してバージョン管理しているのだとそのコメントとかはしづらいとか、なんかフィードバックがしづらい、コミュニケーションがしづらいみたいな話をしていますね。で、プラグインがいくらか、いくらかのアプリを、ハンドオフが簡単になるようにしてくれる。これハンドオフっていうのは、まあ、データの受け渡し、引き渡しみたいな感じのことでしょうね。この章全体ではどっちかというとデザイナーからエンジニアへの引き渡しとか職種を超える時の引き渡しみたいな言い方でハンドオフっていう言葉がただ出てきています。例えばフォトショップとかが、プラグインさえあれば、まあ、そのアプリ間のハンドオフを簡単にしてくれると。まあ、フォトショップさもありなんですよね。しかし、でもそういうやつっていうのは、デザインプロセスに直接関わっていない人っていうのは大して助けてくれないと。フォトショップのプラグインがあったとしても、これはデザイナーが楽になるツールではあるけど、それ以外の人はそうでもなくないっていうことを言っていますね。で、正しいアプリや、プラグインの集まりは、ファイルマネジメントやコンバージョン、を軽減するが、フィードバック、マークアップやコメントができる単一のシステムの方がはるかに容易だろうと言っていて、MacOS だけで使えるスケッチは、現場での幅広い利用のある、先進的な例であると。なるほどな。これ、なんかスケッチの例えがおかしいけど。 あ、まあ単一のシステムという意味でね。なるほどね。まあ Mac しか使わないって縛ってしまった方がいいっていうことか、スケッチ。スケッチは MacOS 向けの、うん、なドローイングっていうか、ウェブとかアプリ向けの素材を作るツールです。そして、デザインチームは3種類のブリッジをすることができるシステムを必要とする。デザインチームにまあ必要なものが何かって改めて言ってくれていて、この3種類のブリッジっていうのが、まず1つ目がツール感。ツールとツールの間のツール感。で、学ぶ必要があまりなく、少ない、あるいは全くファイルを使わないハンドオフ。まあツールとツールですね。例えばじゃあ、Photoshop とスケッチとか、スケッチとインビジョンみたいな間を移動するとき、まあどうしてもこれはファイルが発生するんだけど、まあせめてなんかデフォルトに保存しているファイルがそのまま使えたりとかの方がいいよねっていうところが大事なブリッジ一つ目。で、二つ目のブリッジが、ステークホルダーとステークホルダーの間、ステークホルダー間ですね。みんなが同じものにアクセスできて、そしてそれがコメントできるレベルから、完全な編集権限まで異なるレベルのパーミッションが存在していると。まあ、ステークホルダーみんながやってくるけど、まあ、簡単に変更をその見るだけの人が加えられないように。まあ、例えばファイルだったとしたらうっかりなんかいじって保存しちゃうしっていうのはまあ想像できますよね。そして3つ目のブリッジが、プラットフォーム間。プラットフォームの間で、誰もがまあ、あるプラットフォーム X を使っていない状態だ、使っていないなら誰もと取り残されはしないっていう反語的な言い方をしていて、要は、特定のプラットフォームを誰か使ってる人がいたら、それのために対応しないといけなくて、取り残される人が出てしまうかもしれないという言い方をしているんですね。だからみんな同じのを使いましょうっていうので、前に触れていたスケッチみたいなのが、まあ、Mac で縛ったとして、みんなが Mac を使っていれば成り立つみたいな話でしょうね。最近の会社、まあ、ウェブ系の企業で、スケッチはまあ普通の選択肢に存在してますねというのも、まあ、Mac しかもう使わないんですよね、スタートアップの開発する現場、プロダクトの現場って。なので、まあ、それに適合している部分はあるんだと思います。で、その先行くと、新しいデザイン環境っていうのは、プロセス全体をエンドツーエンドでマネージする、ツールに大きな変化をもたらしていると。なるほど。このデザイン環境っていうのはデザインをやる環境のことかな。で、まあプロセス全体をエンドツーエンドでマネージする時代がこれから来とるでというのを言ってて、多分この手前の、3つのブリッジっていうのが叶っている何かがある話をしようとしていて、で、ここで出てくるのが、この新しいやり方を示す2つのツールというのが存在しますと。それは、Figma と Sketch for Teams ですと言っていて、Sketch for Teams っていうのは2020年1月にベータが取れたばっかりのやつで、Figma はすでによく知られていることでしょうと言っていて、Sketch が新しい船の選手でシャンパンを開けている間に Figma はもうよく知られてしまいましたと言っていて、まあ、これは僕は割と横目に見ていたのでわかるんですが、個人的に、ウェブのデザインツールを触るのは、ウェブのじゃないな、ウェブ開発のためのデザインツールを触るのは、個人的にずっとキャリアというか、まあね、個人の体験の中でやってきていて、僕は、Adobe というか、Adobe の前のマクロメディアが作ってた Fireworks から始めて、で、その後、スケッチが出た当初は、スケッチすごいヘビーユーザーになって、そこからデザインをちゃんと勉強するようになって、で、最近つってももうね、3年とか4年とかぐらいですかね、で、Figma を使うようになってきて、今、まあ、会社の仕事は Figma で、デザイナーが作ったものを見ながらコメントしたり、データを取り出したりって使いますし、フリーランスで仕事受けてたりするところでは Figma 使って僕がプロダクトの大体ワイヤー組んだりとか、こうデザインのレイアウト組んだりみたいな感じで使っていて、まあ、なんていうか、その変遷に付き合ってきた身としては、今この Figma と Sketch for Teams であるって言われると、まあ、ああ、まあそうですよねという感じがしています。で、まあ、Figma が出て、 スケッチは結構その手前でデファクトになりかけていたんですが、フィグマが出てきてしまった時に、まあスケッチに全て足りなかったもの、こう、コラボレーションとかチームで使うための機能。どうしてもスケッチっていうのは MacOS の、まあネイティブアプリみたいなやつで、それぞれの Mac にインストールして、それを使ってデザインを作って、うん、なんて言ったらいいのかな。前の Photoshop とかイラストレーターと同じツールなんだけど、中で作れるものがすごい、なんモダンなやつだったっていうので、まあ僕は飛びついたんですけど、でもそれではモダンさが足りなくて、それを導入するには、じゃあ社員全員、まあデザイナー全員がスケッチを手元にインストールして、まあスケッチのファイルが存在して、それを共有して、ね、例えばじゃあスケッチフォーチームスがこう出てくる前っていうのはドロップボックスでデータを共有してみたいな感じでチームがまあ無理やり頑張っていたんですけど、まあ、フィグマが横から出てきて、フィグマのやり方、まあ、フィグマの場合はファイルを持たないんですよね。あのウェブベースで全部やってしまっているんで、でそれにまあスケッチから人がどんどん移っちゃって、スケッチはその間水を開けられている間にやっぱりチーム用の機能がないといかんかったんやっていうので、あのまあ、あくまでファイルの共有なんですけど、クラウドを、スケッチの提供するクラウドを通して、スケッチのデータを共有できるように。で、加えては、まあ、チームの管理だったり、バージョン管理みたいなのもそこでできるような仕組みっていうのを提供するようになって、それが、まあ、知らなかったんですけど、2020年1月にベータが取れたそうですと。で、話が戻ってきて、まあ、このどちらのツールも、創造、クリエーションという意味での創造、マネジメント、コラボレーティブなフィードバックと、一貫してプロダクトチームが全員、プロダクトチームの全員が文字通りオンダセームページ、うん、同じページにいるっていうか、まあ、同期されているような、未来を見ているのがこれらのツールですというふうに説明してくれていますと。まあ、この章を今、読んでいるときに明らかに紙面のデザインがフィグマっぽいなって思ってたら、やっぱりフィグマの話すんだなっていうのにここで気づきます。まあ、でこれの後なんですが、今回もちょっと喋りすぎてしまったので次回に分けてしまいますが、ここからはまあフィグマがまあどうやって台頭していったか、その理由みたいな話をしつつ、まあずっとフィグマをベタ褒めしているような感じの流れになっています。でまあ個人的にはそれにその流行りに並行してデザインツールに触れてきた身もあって、このフィグマがじゃあ今どうしてこうやって台頭しているのかっていうのをこういった文で説明されているのがかなり興味深いものだったので、次回また説明を続けていきたいと思いますということで、今回はこの辺で。